主の年2024年12月1日太閤節主日礼拝をただいまから始めます。礼拝を始めるにあたって皆さんで起立して主に賛美を捧げましょう。新聖歌97番。まず一回、すいません、珍しいというか、久しぶりの歌なのかな、賛美なので、まず1曲目は、演奏だけでお願いします。
明かりもしない
られぬ恵みに、誰かよく報い。ありがとうございました。ご着席ください。それではただいまから司会者がお祈りいたします。皆さんも心を合わせてお祈りをお願いいたします。君こそ我が知恵、また我が贖い、我がすべてなれ。見てに光りつつ御国へ行く水を、下にも幸なる。主よ、主よ、計りも知られぬ恵みに誰がよく報いん。天にいらっしゃるお父様、今日の賛美感謝いたします。あなたはすべての知恵と力をお持ちの方で、すべてこの世に私たちが見える最も小さいものから、そして宇宙の果てまで、すべてあなたがお作りになり、そして今もあなたは今日も働いておられます。あなたの御名を賛美いたします。あなたの手によらないものは何一つありません。そして今もあなたはそれを支えておられます。それだけでなく、私たちのような取るに足らないものを、私たちのすべての益のために用いてくださり、そして私たちを見出してくださり、私たちにとって最も素晴らしい人生をお与えくださっていることをありがとうございます。明るい時もあります。また暗い時もあります。喜びの時もあれば、嘆きの時もあります。しかしすべてあなたが作られました。そしてこれからも私たちのために用意をしていてくださいます。私たちはあなたにどうして報いることができましょうか。あなたがすべて私たちによくしてくださったことを、どのようにお返しすればよろしいでしょうか。私たちには何もできません。私たちには何のいさおしもありません。ただあなたに感謝するだけです。ただあなたを賛美するだけです。主よ、どうか私たちが力強くあなたを褒めたたえることができますように。それこそあなたへの礼拝、あなたへのお返しです。主よ、すべてあなたに委ねます。この礼拝を期待して待ってます。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。それでは、続きまして主の祈りを皆さんで、お祈りいたしましょう。プロジェクターの方にも映し出されます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。はい、ありがとうございます。それでは、続きまして子ども賛美を、先生お願いします。いい？じゃあ子ども賛美、皆さんで賛美しましょう。気づかなかったです。しばらくお待ちください。ギターの準備をしております。
様に、もう私は一人じゃない。
よあなたがいる。気づかなかったイエス様の愛にずっと悲しませてきたのに主は許してくれた。さあ行こうイエスと力の鍵、勝利に向かい心合わせて、さあ行こうイエスと力の鍵、勝利に向かい主の愛を受けて、気づかなかったイエス様の愛にずっと主よあなたがいる。静かなかったイエス様の愛ずっと悲しませてきたのに主は許してくれた。さあ行こうイエスを力の限り勝利に向かい心合わせて、さあ行こうイエスと力の限り勝利に向かい主の愛を受けて。はい、ありがとうございました。それでは、暗唱聖句に続き、いきましょう。今日今月の暗唱聖句はイザヤ書9章6節になります。じゃあ皆さんで3回暗唱聖句を皆さんで、唱和しましょう。唱和なんて言う言いましょうにしま言いましょう。はい、じゃあ3、はい、いきなり、じゃあ最初に私が言いますか。じゃあすいません、慣れないものでじゃあ最初に私が言いますね。はい、イザヤ書9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、とこしえの父、永遠の父か、永遠の父、平和の君と呼ばれるでございます。じゃあ皆さんで、これ3回、じゃあ皆さんで言いましょう。はい、3、はい、一人の緑子が私たちのために生まれる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。じゃあ2回目、あ、イザヤ書9章6節。じゃあ2回、あと2回ね。3、はい、一人の緑子が私たちのために生まれる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イザヤ書9章6節。じゃあ3回目。3、はい。一人の緑子が私たちのために生まれる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、 平和の君と呼ばれる。9章6節。はい、今月はこの暗唱聖句になります。皆さんで覚えましょう。それでは、続きましてメッセージに移ります。今日の聖書箇所はまさにこの箇所でございまして、あえて皆さんもう言っちゃったから言う必要もないような気もしますが、そのまま、お読みいたします。イザヤ書9章6節。一人の緑子が私たちのために生まれる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。この、聖書箇所からクリスマスの希望と平和というテーマで岡本先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
暖房入れるの忘れちゃったんですけど、寒くないですか？大丈夫ですか？はい、はい、ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるイエス様、ご自身が私たちのところに来てくださったことを覚えてありがとうございます。御言葉を開きます。どうぞあなたがお語りください。語る者があなたの御心に付け足しをしたり削ることがありませんように。聞くお一人お一人の心もどうぞ柔らかくしてくださり、あなたの御心が分かるように助けてください。一週間さまざまな忙しさや疲れの中にあった方もあるでしょう。また喜びや期待にあふれた方もあるでしょう。いろいろなそれぞれの心があることを思います。それぞれに触れてくださり、ご聖霊が引き上げてくださいますようにお願いいたします。真ん中にあなたの御言葉を、御心を覚えることができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、アドベント第一週ということで、私たちは救い主を待ち望むその時を過ごしています。キリスト教の暦で、クリスマスまでの4週を過ごすとき、アドベント第1週、第2週とアドベントというんですが、まさに救い主を待ち望む対抗節というふうに言っています。クリスマスがやってくるということですけれども、クリスマスは皆さんにとって、毎年当たり前だなという感じで迎えるのか、いやいや年末までの忙しい時ですというものであったり、もしくは何かいろいろと慌ただしくて、疲れてしまう、心も体も疲れてしまうということになってしまうかもしれません。アドベントカレンダーというものをお作りして皆さんにお配りしたいと思っていますけれども、街の中でもアドベントカレンダーというものを最近は見かけます。お菓子を食べていって24日にちょっと大きいお菓子、そんなのが主流になっていますけれども、いよいよアドベントカレンダーも巷に出ているのかと、教会はどうするのかと、教会でもアドベントやるんですか、そんな時代になってしまう恐れもありますけれども、教会は同じではもちろんなく、教会はやはり御言葉を開いていきたい。アドベントカレンダーをデータが良い方はデータであったり紙であったりでお配りしたいと思いますけれども、例えば第1週は希望をテーマに、今日開いていただいたイザヤ書であったりメシアが来られることを読んでいくと、第2週はルカの福音書からイエス様が来られる喜び、そんなことをテーマに読んでいくとか、普段ディボーションであったり聖書を開いているとまた別にアドベントの時に、第1週第2週と一緒に聖書箇所を開く、毎日一緒に聖書箇所を開けるといいなというふうに思っていますが、当たり前の年末年始忙しい疲れてしまうクリスマスに、アドベントのカレンダーを通して、アドベントを覚えることを通して神様の愛を誰かと特別に分かち合ったり、誰かのためにもしくは誰かと共に祈ったりとか、アドベントのその最中に家族で賛美をしたり、 普段とは少し違う時を少しでいけたらいいなというふうに思いますが、まあ、先ほど読んでいただいたイザヤ書の9章6節、南小聖句で4回一緒に読んだので、もう今月の南小聖句来週から変えてもいいかなと思ったりもしますけれども、はい、このイザヤ書9章6節の一人の緑子が私たちのために生まれるということ、これも何度も聞いたという方もあるかもしれません。改めて今日はここ開きたいと思ったのですが、ここのこのこれが希望の予言と言われているのは、まあ、少し前の8章から読んでいくとなるほどなということも改めて教えられます。8章の19節から22節を読みし、イザヤ書を、はい、開いていきたいと思います。8章の19節から22節です。人々があなた方に霊媒やささやき、うめく口寄せに尋ねよと言っても、民は自分の神に尋ねるべきではないのか。生きている者のために死人に尋ねなければならないのか。ただ見教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らないなら、その人に夜明けはない。その人は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。顔を上に向け、自分の王と神を呪う。彼が地を見ると、見よ、苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。まあ、そんなふうにイザヤ書の8章を見ていくと、敵の侵入があり、苦しみがあり、上に立つ王の圧迫圧力の中で、人々は何にすがったらいいのかわからない、何に従ったらいいのかわからない、どう歩んだらいいのかわからないような苦しみの中に、裏切りの中に、争いの中に、不安の中に置かれていたということがわかるのです。その苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたものという、まさに罪の現実です。私たちも同じ感情ではないかもしれませんが、同じこの罪という現実に救い主が来られるというのがクリスマスです。イザヤ書の9章に入って、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの見前で喜ぶ。あなたが彼を追うくびきと肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミディアンの火になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。そして一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。このイザヤ書9章6節は、この闇の中の罪の現実に対して、主権と力を持った方が来られる。罪の現実に救い主が来られるという予告。苦しみの中に喜びが来ることが知らされたのがクリスマスなんです。罪を覆う力がある。そこにそれを解放する方が来られる。罪を知る者にとってまさに救いの知らせなのです。苦難と暗闇がある。罪の現実がある。私たちの街の中にも、心の中にも、社会の中にも、私たちの知るところでないところの苦しみや裏切り、争いや不安や恐れは確かにあることを思うのです。そこに、その闇の現実にイエス様が来られた。そしてその方のお名前は、この9章6節にあるのは、不思議な助言者、 力ある神、永遠の父、平和の君であると言われるのです。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると。ヘブル人への手紙を少し前まで読んでいましたが、そのところでもイエス様を御子とお呼びしたり、イエス様は救い主であるとか、私の友である、取りなしてくださる、共におられる主、そのようにいろいろな表現の仕方でイエス様を表しています。ここでは不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ぶ。皆さんにとってはイエス様を何とお呼びするのが一番しっくりくるでしょうか。イエス様とそのままがいいかもしれませんし、救い主イエス様、友なるイエス様、いろいろな表現の仕方がそれぞれのうちにあると思いますが、ここにある不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君を一つ一つ覚えていきたいと思いますが、不思議な助言者、日本語だとちょっと分かりにくいかもしれないです。メサイアという賛美を聞いたことのある方は、ワンダフォーカウンセラー、どこかで聞き覚えがあるかもしれません。不思議な助言者とは、驚くべき指導者と訳される聖書もありますし、英語ではワンダフルカウンセラーです。その教え、助け、その言葉は人の知恵を超えている、なんともワンダフルであると。その力を超えた方である、それが不思議な助言者です。不思議という言葉を私たちの感覚でつかめない、説明しきれないときに使ったりしますが、まさに不思議な助言者である。そして力ある神、すべての力に勝る方です。全知全能という言葉も出てきますが、全知全能である。争いにおいても、戦いにおいても、病や癒しにおいても、奇跡においても、すべての力のある神である、この方が来られる。そして三つ目は永遠の父です。父は父なる神ではないのか、イエス様は子なる神ではないのかと、三位一体の父と混同しそうですけれども、イエス様は初めからおられ、終わりまでおられるということで永遠です。この永遠を明かしされるイエス様も人にとって父のようなお方であると。父なる神の父とはまた違った永遠の父という表現がここでなされています。十字架の永遠、その命につながる永遠の父であるとイエス様を表現しています。そして平和の君です。争いのない平和であり、私たちの心の平和でもあるでしょう。この不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君、今私たちにとってもそうだなと思えるでしょうか。自分にとって救い主であるイエス様はワンダフルなカウンセラーなのか、皆さんの中のワンダフルという言葉はどのように響くものになっているでしょうか。信頼できるとか、安心できるとか、何でも聞くことができる、何でも打ち明けられる、そして何でもこの方から聞こうとする耳が、心が自分の中にあるようなワンダフルな方の言葉、イエス様との交わりがワンダフルであるのか。また自分にとって力ある神である 大いなる力、イエス様の大いなる力を実感しているだろうか。天地を作られた、このすべてを作られたという大きな力と同時に、私たち一人一人のうちに働いてくださるその力、全知全能であるその御業の力を私たちは覚えているだろうか。そして永遠の父、この方にあって永遠を与えられている、そのところでイエス様の右腕で、もしくは懐で、終わりまで共にある、いや終わりからも共にあるという永遠の父であることを私たちは覚えているだろうかと。自分にとってこの方が平和の君であるように、イエス様と私にも平和がある、それは外側も内側もそうであると、平和は与えられる、そんな確信が私たちの中にあるでしょうか。主権がその方にあって、その名は不思議な助言者で、力ある神で、永遠の父で、平和の君であると。自分にとってそうであることを味わいつつ、しかし人間関係を見ても、社会的な情勢を見ても、この平和は、神様の力はどこにあるんだろうか、そんな疑問を持たれることもあるかもしれません。本当に平和なのか、本当に力のある神なのか、本当に不思議な助言者なのかと。365日の主というディボーションの本があるんですが、その本にこんなことが書かれていました。箴言の14章32節からの解説でしたが、悪者は自分の悪によって打ち倒され、正しい者は自分の死の中にも逃れ場がある。なぜ正しい人は恐れなく死ねるのか、その理由をご存知ですか。青年たちにそう尋ねたことがあります。少し長いですがお読みしますが、青年たちにそう尋ねたことがあります。そして素晴らしい答えを聞くことができました。一人がこう言ったのです。それはその人が日々の死に慣れているからです。主イエスに属する人は地上にある間、死の修練を積みます。神が彼らの最愛のものを取り上げてしまわれる。すると彼らはどうぞと申し上げるのです。神が彼らの願いや計画をインクで抹消なさる。すると彼らはつぶやかずに自分の心を死なせます。確かに聖書はイエスの弟子たる者に関して不気味なほどに大いなる言葉を語ります。すなわち、彼らは自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまった。ガラテヤ5章の24というのです。我々には十字架に死なれた一人の主がおいでです。主に従う者は私を死に渡すことを日々学びます。彼は死の修練を積みます。それいえ真のクリスチャンにとって息を引き取ることはさほどのことではないのです。さてしかし今日の御言葉にはそれ以上のことが語られています。ラテン語訳聖書ウルガタに実に的を得た訳し方がされています。正しい人は死ぬ時にも望みがある。そうです、主イエスにつく者とは死より蘇った方を主とする人です。それいえ彼には生ける望みがあります。そして死に臨んでもこのことを知っています。我がふるさとはかしこにあって、そこには御使いの軍団がおり、大いなる主を賛美する。もう一つ付け加えることがあります。大然と死を迎える人はまた大然と生きる人でもある ということです。主よ、あなたの死と命に預かり得ることを感謝します。何が言いたいかというと、平和の君と呼ばれる、力ある神と言われる不思議なカウンセラーである、この方がおられるのになぜという私たちは疑問を持ちやすいのですが、この罪の現実にあって本当に愛はあるのか、喜びや平安があるのかというときに、私たちはあると信じていきたいのです。いろいろなことが私たちを惑わすことがあるかもしれない。本当に平和の絆に結ばれて私たちの中に謙遜と柔和があるのか、御言葉の一つ一つがどこか御言葉だけの現実で私たちの現実でないようなことを感じてしまうことがあるかもしれない。しかしイエス様はこの罪の現実にあって苦しみと悲しみは山とあるということを言われるのです。ご自身が不思議な助言者であり、力ある神である、永遠の父で平和の君であると同時に、罪の現実には苦しみと悲しみが山ともあると。だからこそこの死の現実に対しても、罪の中に置かれたとしても恐れなく神の言葉を信じながら、それでもなおこれは真実ですと安心して一つ一つを迎えたり、また一つ一つを手放したり、神様に聞き続けたいと思うのです。この365日の主という本には、大前と死を迎える人はまた大前と生きる人であると、大胆に生きることができると、神様の恵みの中で周りがどのように流されても、この御言葉は真実で、本当にイエス様来られたのですから、私たちは神様に聞いて、神様に疑わずに求めていくものでありたいと。私たちの目から見る社会の情勢の中と神様の御言葉の現実を判断していくのではなく、御言葉に聞きながら、この中でどう私たち自身が平和を築いていくのか、どう力ある神を確信していくのか、不思議な助言者である方にお聞きしながら、その永遠を味わっていくのか、問われているのは私たちと神様の心にある深い絆ではないでしょうか。イザヤ書の8章17節にはこのようにあります。8章17ではないですね。8章17ではないですが、イザヤ書の中に、主だけが私の希望で、その方をひたすら待ち望みますという言葉が書かれています。8章17でしたね、すみません。私は主を待ち望む、ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を、私はこの方に望みを置くと。私たちのフィルターで感じていることを前に出して、御言葉を小さくしてしまうことがないように、私たちの理解を超える神様の御言葉の実現が、力ある神であり、不思議な助言者であり、平和の君であり、永遠の父であるということが私たちの現実の中に起きていると。そして小さいかもしれませんが、そのこの御言葉の真実の現実を隣の人に少しずつ分かち合って、人の理解を超えられた方が来られたと。この方にあって不思議な助言があり、平和が教えられ、永遠が教えられ、力が教えられると信じていきたいですし、それを分かち合っていきたい。私たち自身もそれを経験していきたいと思うのです。皆さんにとって 救いの予告、一人子であり緑子が来られるということがどんな力になり、どんな支えになり、どんな助けになるでしょうか。自分の置かれた現実と全く関わりのないことではなく、自分の現実の中でこの御言葉に触れ合っていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。いろいろなところを通りながら、どこを通ったとしても、神様、あなたにある希望を忘れることがありませんように助けてください。御言葉の力を教えてください。私たちがそれを味わって、人の理解を超えるものです。罪の現実の中で迷いそうですけれども、その現実の中にこそ来られたことを覚えるときに、これが私たちの希望なんだと、これが私たちの希望なんだと受け取っていくことができるように、私たちの心を捉えてください。迷いがあったり疑問があったりすることもありますが、何にも臆することなくイエス様に聞き、教えていただくことができますように助けてください。クリスマスの喜びを味わっていくことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
先生ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて、主に賛美を捧げましょう。新聖歌258番、炭よりも黒き心なれど。
炭よりも黒き心なれど、雪よりも白く現れたり、君のもとに行きしい時に、重荷はすべてされり、今はただイエスを信じ、喜び限りなし。疑いを恐れは消えてあらず、闇夜は変わりて昼となりぬ。君のもとに行きしい時に、重荷はすべてされり、今はただイエスを信じ、喜び限りなし。日々己を捨て、十字架を取り、ただ主に従い、道を歩ま、君のもとに行きしい時に、重荷はすべてされり、今はただイエスを信じ、喜び限りなし。今主を水とも信ずる我の、のしみ栄えは限りあらず、君のもとに行きしい時に、重荷はすべてされり、今はただイエスを信じ、喜び限り
ありがとうございました。それではただいまから聖餐式を行います。先生よろしくお願いします。
教会が聖餐を霊典として守ってきました。それはイエス様がご自身が十字架につけられる前の晩に弟子たちと杉越の食事をされた席でこれを守って行いなさいと定められたからです。杉越というのはイスラエルの民がエジプトの奴隷生活から救い出されたことをその神様の御業を覚える時でありました。私たちもイエス様の十字架によって救われている喜び、それを感謝して聖餐式で味わっていきたいと願います。同盟福音では洗礼を受けた方がこの聖餐に預かりましょうということでお招きをしています。すでに信じているイエス様の心、イエス様を愛しているイエス様の愛に確信がある方、そのような方には、そのような方もまだわからない方にも御言葉のカードをお配りしています。洗礼を受けて聖餐に預かるということをお願いしたいと思っています。聖書を一箇所を読みいたします。コリント人への手紙の11章の23節から、私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡されるよりパンを取り感謝の祈りを捧げた後それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。しばらくそれぞれのところでお祈りしていただき、最後に私がお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、お名前をあがめます。あなたの皆が聖なるものとされますように。イエス様が私たちのところに来られたことを覚えています。その方が来られて十字架にかかられました。それは私たちの罪のための贖いの死であることを教えられました。私たちはそれを信じイエス様を救い主と告白します。この十字架で流されたその血によって裂かれた肉によってパンとブドウジュースをいただきあなたの救いの御業をあがめるものであります。罪をそのままにせず悔い改めあなたの許しの中でこれを味わうことができますように。恵み深い神様、あなたのことがまだわからなかったり十分に受け取りきれないこともあったりします。どうぞその心に、それぞれの心に触れてくださり、私は神だそうお語りください。そして安心して信じていくことができるように導いてください。洗礼の準備を始めたい方や その心であなたとの交わりができている方も、神様、同盟付近の中では一つの区切りを設けていますので、洗礼に導かれ、その喜びを告白し、あなたの聖餐に預かっていくことができるように助けてください。神の家族であるこの交わりの中に、あなたがすでに加えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。皆さんのそれぞれの祈りに合わせ、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。共に信仰を告白いたしましょう。使徒信条を持って信仰の告白をいたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではパンを配っていただきます。新聖歌49番もお開きください。新聖歌49番、1節2節を賛美いたしましょう。主は渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためにこれを行いなさい。感謝していただきましょう。続けて新聖歌49番3節4節を賛美しましょう。 主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げた後言われた。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。感謝していただきましょう。祈ります。恵み深い天の神様、あなたの限りない憐れみを、その十字架による贖いを信じて心からありがとうございます。罪の現実に不思議な助言者として、力ある神として、永遠の父として、平和の君としてイエス様を送ってくださり、信じる者にその救いを与えてくださったことは覚えてありがとうございます。与えられた恵みを、永遠の命を確かに覚え、感謝して歩んでいくことができますように、この喜びを一人でも多くの人に、私たちが伝えるものになっていくことができますように、主が再び来られるまで、この喜びを私たちが持ち続けることができますように、喜びに戸惑いがあったり、疑いがあったり、迷いのある方に、もう一度初めの喜び、新たな喜びをお与えください。神様、まだあなたを知らない方、あなたの愛が遠い方、いや近くにあってなんとなく迷う方、神様、私たちすべて一人一人において、その心に触れてくださる方が、あなたが導いてくださいますように、恵みに共に預かる勇気と安らぎを与えてくださって、神様ともにあなたを感謝することができますように、どうぞ守り導いてください。聖餐のひとときを心から感謝をいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて新聖歌49番5節6節を賛美いたしましょう。計算式終わります。
先生ありがとうございました。それではただいまから献金の時を持ちたいと思います。献金は会費や講師料ではありません。また主は、全てをお持ちの方です、貧しいから、主が貧しいから、献金するわけではありません。皆さん心に、奮い立って、献金をたくさん出してください。お願いします。それでは、本日の献金の担当は宮川姉妹です。
お祈りいたします。 天の主なる神様、皆を賛美いたします。今日はこの一人の緑子が我々のために生まれたという箇所を学びました。これが私たちの罪の許しの始まり、心から感謝いたします。我々は日々次から次へと出てくる不安や葛藤、欲望や将来への不満、怒り、さまざまな誘惑に日々置かれて右往左往するものであります。ですがその都度立ち止まり、平和の君の名を唱えます。すべてを委ねられて、その豊かな恵みに預かれることに感謝いたします。私たちは主の素晴らしい愛を受けていますが、受けるばかりではなく、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさいの通りに、私たちもすべてを尽くして主を愛し返したいと思います。私たちの与えられている恵みからしたらほんのわずかですが、この献金をあなたの御用のために用いてください。この祈りを感謝して、主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは礼拝を閉じるにあたって、皆さんで起立して唱詠いたしましょう。新聖歌62番、天津御霊も、唱詠の後先生から祝祷をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、我ら一同と共にありますように。アーメン。